朗読パーフェクトワールド。鮮やかな青空の下には、青年と老人に加えて5人の傭兵さんが集まりました。ゲオルグ・シュナイダー、物静かな優しい力持ち、たおやかな笑みが似合うシスターハンナ・ルーベンス、はにかみ会釈をする夏木圭、黒葉拓海は少し考え込むよう。老人と青年を見て、そっと左手の指輪を見つめる月のうつつ。皆さんお揃いですね。ハンナはそう言って青年を促しました。道中のことはご安心ください。必要な手はずは整えますので。
行きたいところがあるのなら連れて行ってやるさ。
ハンナとゲオルグは笑ってそう言いました。大丈夫だよと告げるように。
すまんの、助かるよ。
車椅子に座った老人が会釈とともにそう言いました。青年は小さくお辞儀をして、促された方向へと車椅子を押して進みます。大陸を貫く大きな列車に乗るために彼らは駅に向かいました。青年は列車に乗るための手続きのことがよく分かっていませんでした。
俺たちが代わりにやっとくよ。ジェンキンスさんのそばにいてあげて。
窓口を見て困り顔の青年に K はそう言って、老人を示すと列に並びました。ハンナと匠も一緒に。
指定席にしよう。少しでも休める方がいい。
そうだね。
一緒に並ぶ K に匠はそう言いながら老人の方を見ました。弱々しい体を車椅子に押し込んで駅までの道のりを見つめる老人を。
残された時間を削ってでも会いたい。
俺もそのうちそんなことを思う時が来るのかもしれないな。
そうだね。
匠のつぶやきにケイはそう答えました。最後の時をあれだけ落ち着いて過ごせるのは願いがあるからなのかな。そんな思いとともに。老人のそばには誰もいませんでした。うつつとゲオルグは少しだけ老人から距離を取って声を落として談笑をしています。青年がいぶかしげな顔で老人に近づくと、
なあ、
と老人は言いました。はい。
この街が好きか？
よくわかりません。他の街を知りませんから。そういう青年に老人は苦笑しました。
わしはこの町が好きじゃったよ。
そうですか。しばらくの間老人はじっとこれまでの道のりを見返して、
あ、行こうか。あまり待たせるのも悪い。
そう言いました。ガタゴトと心地よい揺れに包まれながら列車は進みます。車内で簡単な食事を済ませた老人のもとにうつつが薬を差し出しました。
どうぞ、昼の分の薬です。
うつつは老人の主治医にいろいろ尋ね、老人が飲むべき薬のことを調べていました。差し出された薬をゆっくり飲み下す老人をうつつはじっと見つめて、
あなたの就活は この旅なんですね、と言いました。
そうなるじゃろうな。
俺も命がけで再会を願ったことがありますから。わかります、とうつつは指輪の感触を確かめながら小さくつぶやきました。そんなうつつを老人は微笑ましそうに見つめ答えました。
わしはな、会いたいものがあるが、確かめたいんじゃよ。
何をですか？
それは内緒じゃよ。
くすりと微笑んだ老人の柔らかな空気にうつつも笑みを返しました。いい旅になるよう祈ってますよ。
そういえば誰に会いに行くんだ？
様子を見守っていた匠がそう聞くと、
大事な人じゃよ、命の恩人でもある、
そう言って老人は幸せそうに笑うのでした。傭兵さんたちの段取りのおかげで滞りなく旅は進みます。ふと5トンとひときわ強く大きな揺れが列車を襲いました。固定が緩かった荷がはたはたと落ちるほどの揺れに、老人の近くに座っていたゲオルグが慌てて立ち上がり老人をかばいます。
大丈夫か？
ああ大丈夫じゃよ、傷一つない。
ありがとう。老人の無事に安堵する傭兵さんたちの中で K だけが身をこわばらせていました。どこか思い悩んだ顔で K は青年を見つめています。落ちてきた荷物を片手で支えている青年もまた K を見つめていました。青年は確かに赤い光をまとっていました。遠くない過去に地球を襲ったバグアの証。
大丈夫かい？君も怪我はない？
はい。それでも K はそう言って青年に落ちた荷を元に戻すとしっかりと固定をしました。青年は怪げんそうに K を見つめ問いかけます。
いいのですか？
K は苦笑しながら深く椅子に座り目をつぶります。
いいんだよ。そうですか。ジョンさん、ジェンキンスさんのところへ行きませんか？
一部始終を見ていたハンナが促すと、青年はうなずいて老人のもとへと行きました。
ありがとうございます、気を使っていただいて。
いいえ、お気になさらずに。 K はハンナに小さく礼をすると青年の背を見送りながら、どうしてだろうな、 K 自身も疑問を感じていたのでした。昔ならばきっと脇に刺した武器を抜いていたはずだから。その日はそのまま何事もなく列車は進み、予定通りに宿で一泊することになりました。その晩、青年がバグアであるということは傭兵さんたちみんなの知るところとなりました。青年が人類の敵であるバグアだと分かっても、傭兵さんたちは慌てずに予定を変更することもなく2日目を迎えました。1日目と同じように駅に向かい列車に乗ります。緩やかな旅路の再開です。ガタゴトと規則正しく揺れる列車の中、老人は小声でこう言いました。
黙っていてすまなかった。
青年がバグアであったことについてです。匠が小さく首を振り、
仕方ないだろう、こういう事情なら
と言えば、
ええ
と K もうなずきました。
ありがとう。
深々と礼をする老人の背を匠はそっと撫でました。年月で凝り固まり
痩せ果てた背の感触を確かめるように柔らかく。しばし沈黙が落ちます。
あの、ジョンさんはあなたにとってどんな人なんですか？
その沈黙をそっと開くようにケイがそう尋ねました。
俺も興味がある。バグアだと知っていて一緒にいたのはなぜだ？
老人は顔を上げると深く深く息をつきました。
息子みたいなものとは思うがの、世間知らずで不器用で社会に紛れて生きるのも難しい手のかかる息子。
紡ぐ言葉を手で探り集めるようにゆっくりと言い、
ただ正直わからないんじゃよ。あいつがバグアだと分かってからずっとな。
青年の席の近くにはハンナとウツツ、ゲオルグが座っていました。少し緊張する青年にウツツは困ったように笑うとこう言いました。
君のことは詮索しない。すべてはこの旅が終わった後だ。
はい。
あなたがジェンキンスさんのためにここにいることはちゃんと分かっていますから。
青年の様子に思うところがあるのか、柔らかく懐かしげに笑うハンナがそう言って、しばらく青年は少し緊張を解きました。
頃合いと見たのか、青年に対してゲオルグが問いかけました。
そういえばお前はなんでこの旅に同道したんだ？
え？
危険だと思わなかったのか？
それは思いましたが。
生真面目にうなずく青年にゲオルグは問いを重ねます。
なんでついてきたんだ？
心配だったからです。私は彼に恩を感じているので。
心配か、なるほどな。
その返答が気に入ったのか、ゲオルグは嬉しげにこう言いました。
もしお前がこの世界が気に入っているなら、夕方の光景を一度よく見てみるといい。
はい。
どの場所でもどの国でも、この世界の太陽の落ちる瞬間はまるで一枚の絵画を見ているようだからな。この世界は日の出とともに始まって、日の入りとともに終わる。生と死も然りだ。
生と死。青年自体が直面している現実が不意に現れて、青年は言葉を失いました。
シスターがいる前で柄じゃないが、もしあんたの大事な人がこの世界で別れても、いずれまた会えるさ。この世界が10年経って巡り会えるように。どこかの世界でな。
巡り会える。
それを俺たちは見守りたいだけだ。だから今は警戒しないでいい。
どこか照れくさそうに笑うゲオルグが最後にそう付け足した。その時でした。
ハンナさん、うつつ来てくれ。
緊迫した匠の声が車内に響きました。青年たちが老人の部屋に駆け込んだ時、胸を押さえて息苦しそうにしている老人にケイが声をかけていました。
ジェンキンスさん、
何が起こったんですか？
横になってから急に苦しそうになったんだ。
医療の心得もあるハンナが匠にそう聞く横で、事前に対応について聞いていたウツツが駆け寄り治療にかかります。ウツツはお薬を取り出し、なんとか老人に飲ませ、ハンナはその背を支えるように体を起こさせました。
ジェンキンスさん、大丈夫ですからね。少し体を起こしましょう。
狭い車内では邪魔になるだけだ。俺たちは外で待とう。
ああ、そうだね。わかった。
動揺するケイや入り口で立ち尽くしている青年に、匠はそう声をかけ、部屋から離れて様子を見始めました。 わかっていたのに、何もできないもんだな。
Kは一人でつぶやくと、深いため息をつきました。ほんのわずかな間の出来事だったのに、重い疲労が押し寄せてきます。無意識に、左手の薬指に視線が落ちました。その手に光る弓を眺めながら、
しっかりしないとな。
そうつぶやいて、Kは車掌を探しに行きました。なんとか目的の町にたどり着けるように、今は最善を尽くそうと、そう思ったからです。治療を施しても、老人の体調は決して良くはなりませんでした。青年はそっと傍らに立ち、治療の様子を見守っています。匠はそんな青年に対してこんな言葉を投げました。
この10年間、どうやって生きてきたんだ。
匠自身も幾分かはマシになったものの、全盲を続ける老人を見ながらの言葉でした。
生かされてきたのでしょうね。私はあなたたちの社会に馴染めないままだった。
彼にか。
その通りです。
この世界とは相入れないか。
それは10年前から続く問いでした。
それは。
青年はしばらく答えられませんでした。
私自身はこの世界に馴染めていなかったとは思います。ただ排斥されたわけでもありませんし、あなた方が憎いとも思えない。ただ私が私だからこそ馴染めないままなのだと、そう思います。
そうか。
10年前は考えられなかった光景だな。
何か。
いや、何でもないさ。返事が愉快に感じられてのつぶやきでした。老人は死んでいく。青年を一人置いて、仮初めのものかもしれませんが、この二人にはその事実だけで十分なのだと感じられたからです。その夜、ハンナは老人の看病をしていました。ホテルのベッドに工夫して体を起こさせて、汗を拭い少しでも楽に過ごせるようにと、青年はその手伝いをしています。その視線や時折老人に声をかける抑揚に懐かしいものを感じて、ハンナは目を細めました。かつて彼女が出会い、そして別れた人々を思い出したからです。気がつけばぽつりと言葉が落ちていました。
お二人を見ていると、地球人の天文学者と心を通わせたバグアの女王を思い出しますね。どうかしましたか。
いえ、ああ、拉致もないことを申しました。どうかお気になさらずに。するべきことはいたしましたし、あとは明日、五郎の望みが叶うよう、後で祈るといたしましょう。ジョンさんも体を休めてくださいね。
あ、はい。
そう言って、ハンナは部屋を後にしました。
カルサイト。
叶うならば、あの老人と青年の願いを叶えてあげて、と、そう祈りを捧げていました。3日目、出発は老人が目を覚ました未明になされました。一刻も早く老人の願いを叶える必要があったからです。老人は疲れながらも確かな口調で道のりを示し、そこにたどり着きました。朝日が昇ろうとするどこか肌寒い時の中に、一つの石碑が据えられていました。老人はその石碑に刻まれた名前を静かに見つめます。傭兵さんたちも青年たちが見守る中、どれだけそうしていたでしょうか。
わしの妻でな。
不意に老人はそう言いました。
バグアとの戦争で死んだよ。わしをかばって死んだ。それが辛くて、わしは町を離れた。
言葉に青年が身を固くするのを知ってか知らずか、言葉を紡ぎます。
バグアは固き、そう思っていた。戦争が終わってからも、お前がバグアだと分かってから、心底悩んだよ。お前を息子のようにも感じておった。考えれば考えるほどに困ってしまってどう。
言葉を聞きながら、うつつは列車の中で交わした言葉を思い返していました。確かめたいと。だからあなたは
ここに来れば確かめられると思ったんじゃ。
不意に老人から向けられた視線を恐れるように青年が目をそらす中、
ずいぶんと寄り道をしてしまったが、わかったよ。すまんの、お前を置いていってしまう。
朝日を背負う老人は笑ってそう言いました。老人はその夜静かに息を引き取りました。涙するでも取り乱すでもなく、ただ沈鬱な表情で亡骸を見つめる青年にハンナが声をかけました。あなただからできることを。今だけはためらわなくてもいいんですよ。青年はその意味を理解して、私は彼が好きでした。生と死が巡るものなら人として死なせてあげたいと言いました。そうですか。それも尊い決断だと思います。ハンナは微笑とともにうなずき、青年の背を優しくなでました。笑っていけたんだね。
ああ、上々だろうさ。
柔らかなその光景と故人の最期を思い返しながら夕景に、ゲオルグは笑ってそう言いました。
お前はこれからどうするんだ。
匠の言葉に青年はしばらく言葉を返せずにいましたが、懸命に生きた結果だ。ジェンキンスさんのように誰かを救い生きるといい。うつつがそう告げると青年は小さくうなずき、そうですね。今は私にできることを探そうと思います。かつては見られなかった光景、可能性の芽吹きにその場の誰しもがうなずきを返し、こうして傭兵さんと青年と老人の旅が終わりました。かつて7人が足を運んだ場所には石碑が2つ添えられた。花々はいつまでも真新しくみずみずしさを保ったまま。未来は不確定であり、それこそが希望である。そこにある青年の息吹を感じて、かつてあるシスターがそう言ったように、この世界の物語は今もこれからも紡がれていきます。